こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。D2C デマドロ ECDC ビジネスに再現性をもたらす体系的メソッドは、花岡弘明と飯尾元による ECDC 事業の実務所である。著者はいずれも EC プラットフォームや D2C 支援に関わるスッパストゥディオの経営、マーケティング領域の実務者であり、本書は日本市場で D2C ブランドを効率的かつ持続的に成長させるための考え方を体系化している。主題は、単に自社 EC を立ち上げる方法ではなく、顧客接点、商品設計、広告投資、LTV、システム基盤、経営指標を一つの事業モデルとして結びつけることにある。D2C をメーカーや小売りの延長ではなく、データと直接接点を前提にした事業運営の型として捉える点が特徴であり、経営者、事業責任者、マーケター、システム担当者に向けた実践的なガイドとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、従来のメーカー業や小売業と D2C を分ける直接点の設計、本書の出発点は、D2C を単なる中抜き販売や自社 EC 化として扱わない点にある。従来のメーカー業では商品開発と卸、広告店頭流通が分かれ、最終顧客後行動や継続率を事業者が直接把握しにくい。一方 D2C では、販売チャンネル、顧客データ、コミュニケーション、購入後体験を自社で設計できるため、売って終わりではなく、関係を蓄積する事業運営が可能になる。本書はこの違いを踏まえ、D2C 化を流通構造の変更ではなく、商売全体のデジタル化として整理している。重要なのは、直接販売を始めること自体ではなく、顧客との接点をどのように取得し、再購入、追加購入、サービス利用へつなげるかである。したがって D2C の戦略は広告や EC サイト制作だけでは完結せず、商品価格、CRM、データ管理、業務システムまで含む全体設計を必要とする。この視点により、読者は D2C 参入時に陥りやすい EC サイトを作れば事業が成立するという誤解を避けられる。次に、CPO と LTV を軸にしたユニットエコノミクスの判断、D2C 事業の再現性を考える上で、本書が重視するのはユニットエコノミクスである。広告で新規顧客を獲得しても、初回購入の利益だけで投資を回収できない事業は多い。そのため、顧客獲得単価である CPO やケースと顧客障害価値である LTV を対で見、投資可能額を判断する必要がある。本書は売上規模の拡大だけでなく、顧客1人当たりの反り、継続率、購入頻度、平均購入単価、解約率などを通じて事業の健康状態を捉える考え方を示している。これは短期的な広告成果だけを追う運営から、長期的な顧客資産を管理する運営への転換を促すものである。特に D2C では広告費の高騰や競争激化によって新規獲得の難度が上がるため、LTV を高められないブランドは成長の限界に直面しやすい。本書の実務的価値は、売上、利益、顧客維持を別々に見るのではなく、事業単位の採算構造として統合的に確認する点にある。さらに、マーチャンダイジングを集客と利益を制御する手段として扱う視点、本書では、商品展開やマーチャンダイジングを単なる品揃えの拡充としてではなく、集客、売上、利益をコントロールするための手段として位置づけている。D2C ブランドでは、最初の商品が話題化しても単品依存のままでは広告効率や顧客維持に限界が生じる。そこで初回購入の入り口となる商品、継続購入を促す商品、単価を上げる商品、ブランド体験を補強する商品を設計し、顧客の購買経路を意図的に作る必要がある。これは小売的に商品数を増やす発想とは異なる。重要なのは、商品追加が在庫負担や運営複雑性を増やすだけでなく、LTV 向上や広告投資回収にどう貢献するかを事前に考えることである。本書が示すマーチャンダイジングの考え方は、プロダクトをブランドの表現物としてだけでなく、事業モデルを成立させる変数として扱う点に特徴がある。これにより、商品開発、広告訴求、CRM 施策、利益管理が分断されず、一貫した成長設計の中に置かれる。そして顧客データと CRM を用いた LTV 最大化の実務的意味、D2C の強みは、顧客データを自社で保有し、購買前後の接点を継続的に活用できる点にある。本書は統合された顧客データを使って LTV を高めることを D2C 事業の中核的な課題として扱っている。例えば、初回購入者、リピート顧客、休眠顧客、定期購入者では必要なコミュニケーションが異なる。すべての顧客に同じ販促を行うのではなく、購買履歴や行動データをもとに再購入提案、クロスセル、アップセル解約抑止、体験価値の改善を行うことが求められる。また本書の特徴は、LTV 最大化を物販だけに閉じない点である。商品に関連するサービス、コンテンツ、無形商材、会員体験なども、顧客との関係を深める手段になり得る。ここでの CRM は、メール配信やクーポン施策の集合ではなく、顧客を資産として捉え、継続的な価値提供と収益性を両立させる仕組みである。 D2C の本質を広告で獲得した顧客をいかに長期的な関係へ転換するかに置いている点が実務的である。最後にシステム基盤を成功確率を高める経営要素として位置づける。本書が同種の D2C 入門書と差別化される点の一つは、システム選定を補助的な IT 課題ではなく事業の製品に関わる基盤として扱うことである。 D2C では受注決済、定期購入、在庫配送、顧客管理、広告計測、問い合わせ対応などが密接に連動する。これらが分断されていると正確な LT 分析ができず、施策の効果検証や PDCA も曖昧になる。逆に顧客データや注文データが統合されていれば、広告投資の回収状況、継続率、商品別利益、顧客セグメントごとの行動を把握しやすい。本書は事業が失敗する変数を減らし原因を切り分けやすくするためにもシステムが重要だと説明している。ただしシステムは万能ではなく、商品力、顧客理解、収益設計が不十分であれば成果は出ない。だからこそ本書の視点はシステムを魔法の解決策としてではなく、戦略を実行可能にし検証精度を高めるインフラとして捉えるところにある。結論として、本書は EC や D2C に関わる経営者、ブランド責任者、マーケター、商品企画担当者、システム担当者に適している。特に自社 EC を立ち上げたものの広告効率が悪い、リピート購入が伸びない、指標管理が属人的になっている、システムやデータが分断されているといった課題を持つ読者に有用である。得られる実務的利益は EC 構築の個別策ではなく、顧客獲得、 LTV、 商品設計、 CRM、 ユニットエコノミクス、業務基盤を連動させた事業モデルとして理解できる点にある。知的な面ではメーカー業や小売業の延長線では見落とされやすい、直接接点とデータ活用がもたらす構造的変化を整理できる。類書との違いは、海外 D2C ブランドの紹介や理念的なブランド論に偏らず、日本の EC 実務で必要になる指標、運システムまで踏み込んでいることだ。一方、すでに D2C の基礎を十分に学んだ読者には基地の論点も含まれる。それでも全体像を確認し、事業運営のチェックリストとして使える体系性が本書の強みである。ご支援いただける場合は、花岡弘明、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。